おはようございます。日刊ドローンニュースポッドキャストの時間です。今日は2026年7月1日水曜日、一等無人航空機操縦士の視点で今朝の注目ニュースを約5分でお届けします。今日から1年も後半戦、本日は国家規模の制度の動きが目立つラインナップです。中国の新しい航空法が今日施行され、欧米では大型イベントの空域防護が話題に。国産機、測量、洋上物流まで技術と運用の両面で動きが続きます。それでは6本コンパクトにまとめていきましょう。まず1本目、軍事防衛の話題です。開催中のサッカー世界大会で、開幕以降会場周辺で300機を超えるドローンが押収されたと報じられています。その多くは飛行が禁じられた空域にうっかり入ってしまった一般の機体だといいます。大規模イベントの上空をどう守るか、いわゆる対ドローン対策の難しさが改めて浮き彫りになりました。日本でもお祭りやスポーツ大会など人が集まる催し物の上空は許可や承認が必要な特定飛行にあたります。知らずに飛ばして検挙される例は後を絶ちませんので、臨時の規制空域はその都度確認する習慣が欠かせません。2本目は eVTOL、 電動で垂直に離着陸する次世代の空飛ぶ乗り物の話題です。アメリカの航空当局 FAA が進めるモザイクという新しいルールの下で、個人向け eVTOL の試験飛行が加速していると報じられています。2人乗りまでの個人用の機体が業界基準を満たせば軽スポーツ機として型式を取得できる枠組みで、製造者向けの新たな認証規定は7月24日に発行する見込みです。商用のエアタクシーの形式証明とは別の軸で、まず個人用の小型機から門戸が開くというのは現実的な進め方と言えそうです。空飛ぶ車の社会実装に向けて制度の整備が一歩ずつ進んでいる様子がうかがえます。3本目、今日の一押しです。中国の改正民用航空法が本日7月1日に施行されました。全16章262条という大きな法律で、ドローンや eVTOL、 そして低い空を使った低空経済を初めて国家の航空法にはっきり書き込んだのが特徴です。ドローンの製造者には機体ごとの固有の識別コードや安全性を示す対空証明が原則求められ、地方政府には離着陸場の整備が法的な義務として課されます。低空経済を努力目標ではなく法律上の義務にまで落とし込んだのが大きなポイントです。日本の機体登録やリモート ID とも方向性は近く、誰の機体かをたどれるようにする世界的な流れの一部と見て良いでしょう。ただ細かい運用は今後の改ルール待ちで、断定は避けたいところです。4本目は国産機の話題です。ドローンメーカーのプロドローンが国内のサプライヤーで組み上げた純国産の産業用ドローンの試作機を公開しました。新ブランドサムライテックの第1弾という位置づけです。海外製の調達リスクが各国で意識される中、部品まで国産という選択肢が増えるのは現場にとって心強い動きです。一方で価格と保守の体制が普及の鍵を握りそうです。5本目は測量分野から。 DJI が建設・測量向けの国際展示会で次世代のライダーセンサーゼンミューズ L3 を国内で初公開しました。ライダーはレーザーで地形を立体的に計測する装置のことです。天群と呼ばれる3次元データの取得から 3D モデル化までの作業時間の短縮が期待されています。ただ測量の成果として使うなら、機材の精度だけでなく地上に設ける基準点の配置と検証が結局はようになります。機材任せにしない運用設計が大切です。最後の6本目は物流です。アメリカオースティンを拠点とするスカイウェイズアビエーションが洋上での重量物ドローン配送を拡大していると報じられています。同社は大型の無人機による配送を3つの大陸で展開しているとされ、海上施設や離島など陸の輸送が届きにくい場所での実装が進んでいます。洋上は障害物が少なく自立飛行と相性が良い反面、強風や塩害、通信の途絶への備えが欠かせません。離島や山間部のラストワンマイル、つまり利用者に届く最後の区間は日本でも物流ドローンの本命用途です。 海外の重量物配送の運用ノウハウは、国内の実装にも参考になります。以上、今朝は6本のニュースをお届けしました。各記事の詳しい内容や出典は、ブログ、ほぼ日刊ドローンニュースでご覧いただけます。それでは、今日も安全なフライトを。また明日。